東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月30日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。9月ももうあっという間で終わりでございます。ということは今年もあと3ヶ月、本当に年々早いんですが、今日9月30日は毎年気象庁が紅葉の見ごろも発表する日ということでね、秋も楽しみですね。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はコールセンター運営を中心とした CRM アウトソーシングのリーディングカンパニー、株式会社ベルシステム24ホールディングス常務執行役員CIO、CTO、CSO、CRO の影山信介さんをお迎えします。最新テクノロジーにより進化するコールセンター、そして未来の CRM アウトソーシングについても伺います。デジタルフォーム Future Picks、 どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーム Future Picks。 This program is brought to you by デジタルフォーム。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ベルシステム24ホールディングス常務執行役員 CIO、CTO、CSO、CRO の影山信介さんをお迎えします。影山信介、株式会社ベルシステム24ホールディングス常務執行役員 CIO、CTO、CSO、CRO。 ソニーコンピュータサイエンス研究所と共同で設立したイノベーション&コミュニケーションサイエンス研究所 ICSL 所長。東京工業大学大学院で原子核工学を専攻。アメリカ大手コンサルティング会社などを経て現在のポジションに就任。先端技術を活用した新しいビジネスモデルの検討や、さまざまなパートナーとのアライアンスを進めている。先ほどの CRM アウトソーシングビジネスという言葉がご説明にあったんですけど、改めてベルシステム24の、まあ、ちょっとお仕事業務内容から教えてください。
はい、CRM っていうのは皆さんご存知かもしれませんけれども、カスタマーリレーションシップマネジメントなんですね。で、一般的にはそれぞれの企業さんが持ってる顧客戦略のその中の顧客接点、例えばコールセンターであるとか、いろいろこう窓口であるとか、いろんなものがあると思うんですけども、その顧客接点のところを代行するというのが我々の業務形態になります。
それでいてあれですもんね、ベルシステム24はその業界でいうとすごく歴史も長いですし、かなり規模も大きいんですよね。
そうですね、大きい方の一つには入らさせていただいていると思います。
じゃあいろんな会社さん その顧客の方と接点を持つところを請け負って代行したり、またなんかスムーズにいくように一緒に戦略練ったりっていうこと
を。そうですね、例えば100人200人300人もっと大きいのもありますけれども、うん、コールセンターを作るって言った時にお客様とお話をして、まあ、どういうポリシーで、どういうコンセプトで、どういうブランドでっていうものを話した上で、まあ、具体的なシステムとか、あとは人材採用とかをしてようやく出来上がるというような感じですね。
ベルシステム24、その本社機能の方とまた現場の方と全然人数違うと思うんですが、今何人くらい働いていらっしゃるんですか？
ほとんどはですね、現場でオペレーションをしている現場の担当者なんですけれども、一般的にはオペレーターと呼ばれている、我々コミュニケーターと呼んでるんですけれども、その担当者が合計で3万人ぐらい、3万人超。
全国に。
はい。
はあ。
海外も含めてです
ね。はい。そうなんだ。すごいですね。
実際にその現場の光景を見るとですね、はい、結構圧倒されると思います。
そうですよね、はいはい、影山さんの肩書きも本当に面白くて、プロフィールに CIO、CTO、CSO、CRO と4つの 肩書きがついていらっしゃるんですけど、すごく珍しいですよね、一社で、
はい、私も面白いなと思ってたんですけれども
これ最初はどれか一つだったんですか？です
ね、最初はですね CTO でした。
テクノロジーで、
はいはい、3年か4年ぐらい前に新設されまして、私が初代でずっと続いてるんですけれども、やっぱりテクノロジーのこう活用が重要視されてきたときに、まあ影山やれという形で、最初は CTO でしたね。
それはでもそうですよね、ずっとコンサルからいらっしゃってっていう中ではまあ自然な。
そうですね、
次に増えたのが、
次に増えたのが CIO です。
CIO は
情報インフォメーションなので、会社の情報のまずセキュリティを守りながら、必要な情報を社内外にお届けしてっていう、こう、辞書的なお話をするとですね、で一番重要なのはその情報をもとに活用して付加価値をもっと出すみたいな、そこが大きな役割になります。
納得ですね。3つ目に増えたのが
去年からなんですけれども、2年目で、これも私が初代なんですが、サステナビリティでして、
CSO、
これも社会の要請というか、やっぱり資本主義こう進んできていろいろ起きてるじゃないですか、こうなんか足らなかったところとかですね、でそれをこう私担当して業績を伸ばすのと同時に、そういったサステナビリティも同時に進めていくという役割になりまして、主にやってますのは、今やっぱり大きな問題として気候変動がありますので、気候変動ですとか、あとは人権の問題ですとかですね、そこら辺を注力してやっております。
で4つ目が CRO。
CRO です。それは今年からなんですけれども、これはリスクの略でして、リスクマネジメントを、まあ不確実なことが多いので、それをあらかじめこう評価して経営のこう舵取りに生かしていこう、まあマネージしていこうっていう発想なんですけれども、ようやく私どもの会社もやり始めまして、そのまあ最初の年、まあ何のリスクがあるのかなっていうのをこう今見極めているのが今年の取り組みです。
お名刺いただいて、この4つの、3文字のローマ字が4つどんどんどんって並んでるのを初めて拝見した気が
私もたまに突っかえる時が
なるほど。でも本当影山さん、今ベルシステム24に入社されて6年ということですけど、その6年の間にやっぱりどんどんテクノロジーも変わっていって、その会社として必要な考えるべきことが増えているっていうことですよね。
そうですね、40周年を迎えまして、昨年ですね、いろいろイベントやったんですね。で40年というと、この業界でいうと、例えばフリーダイヤルができたのがちょうどその頃で、1985年なんですけれども、その頃は当然固定電話 で普通の電話をこうしてて、でその後まあ何て言うんでしょう、携帯電話が出て、メールが普通になってきて、でスマホが出て、ソーシャルメディアとかチャットが普通になってきてっていう、どちらかというとこう消費者さん側の技術の進化があって、でそれに合わせて我々の、システムとか形がこう変わってきたっていう、そんなような歴史ですね。
本当ですね。スマートフォンの進化も目覚ましいですけど、確かに共に変わってきたっていう感じですもんね。
そうですね、大きな仕組みは変わらないんですけれども、電話をいっぱいこう受けて、振り分けて全国にですね、応対をするっていうのは変わらないんですが、その受けるところのこう受け口みたいなものは多様性がいっぱいありますので、そこがこう変わってきたっていう感じですね。
そのいろんな会社の方が基本的にクライアントになって、こんな風に、顧客と接点を持ってほしいっていうオーダーがあると思うんですけど、やっぱそのニーズっていうのも全然変わってきてるんですよね、きっと。
常に2000とかですね、コールセンターが走ってるんですね。2000とか数千のコールセンターが走ってまして、で一つ一つがもうほぼほぼ全く違うって思っていただいて、似通ってはいるんですけれども、このやり方ですとか、あるお客様は本当にこう受注の電話を受けるだけでいいですとか、あるいはあるお客様は逆に電話をかけて商品の勧誘をするですとか、いろんな形があるんですね。なのでそれぞれ違いますので、一つの形にならないというっていう、こう複雑さは非常に持った会社です。
ベルシステム24が持ってるなんか提携の型みたいなものはあれど、本当にそのクライアントによってオーダーメイドで全て作り上げるっていう感じなんです。
そうですね。逆にそれで我々は、それが特徴になってる、強みになってるような会社かなと思います。
今なんかあの最新式のコールセンターの中ってどうしてもなんか脳内はたくさんの方が一つのお部屋にいて皆さんヘッドセットをつけてここで対応してるっていう絵が浮かんでくるんですけど、最新式のコールセンターってどんなシステムになってるんですか？
そのイメージはあんまり変わってはいないです。効率性の話もあるんですけれども、大都市圏に大きなビルを借りて、いっぱい募集して、大きな部屋でいっぱい並んでっていうその風景は変わらないんですけれども、例えばさっき申し上げたようなチャットで対応するですとか、はい、SNS でやるですとか、そういったようなものが結構変わってきてはいるんですね。で、見かけは変わらないんですけれども、データ分析をしている担当がいるですとか、あるいは中のシステムで言いますと AI が入ってて、こういう会話をしているこの会話の要約をして、で答えなければいけませんので、答えの選択肢をこうリアルタイムで出すとかですね、候補ですね、そういったようなことをやってたりですとか、あとは最近ですとこう話のこのトーンを分析して電話をかけてくださる方と受けてる側の感情のこう変化をこうモニタリングするようなのはあったりもします。
それってで、なんか例えばちょっとあのクレームを言いたいっていうお客様からの電話っていう、そのなんていうの、雰囲気とかを一瞬で AI が察知して、
そうですね、
それが今後の顧客サービスの向上につなげていくみたいなデータ、
例えばこう普通にこう会話してても、はい、本当は怒ってらっしゃるとかですね、本当は喜んでいただいてるとか、
なるほど、
はい、そこを見ながら我々はこう応対を最適化していくっていう、そういうためのものです。先端的なこう、コールセンターはそういうものが入ってたりします。
でも確かにあの自分のその要件によってはやっぱり人に出てほしいって時もあれば、はい、いや逆に別に全然機械案内であのスマートにやってもらえればいい時もありますし、はい、なんかそういう住み分けをね判断できたらすごい効率的に業務も進みそうですもんね。
そうですね、自動化するところもあり、ただやっぱりメインは人間がこう応対させていただくっていうところが中心になってですね、例えば複雑なものもうちょっとよく詳しく知りたいですとか、あるいは複数のこう関連する相談をしたいですとか、まあちょっとよくないですけどクレームをおっしゃりたい時とか、はい、そういったようなものはこうクリックするだけでは解決しないですね。
そうですね、
なのでやっぱり人間が登場しますし、あとはものすごい急いでる時ですね、あの急を要するようなところはやっぱり人間が、ですので複雑な時か、まあ、緊急を要するっていうようなところがやっぱりまだ機械には勝てないのかなというところで、人間のなんて言うんでしょう、人間味というか人間の味をこう求められるお客様というかかけてきてくださる方多いのかなと思います。で、こうなんだろうなってこう考えると、やっぱりこう心だったり感情だったり意識だったりっていったようなものを目に見えないものがこう交換してるんだと思うんですね。で、まあ、心なんていうのはこう人間の応対のパターンがこう蓄積されてるとも言われてますし、で意識なんかもこうなんかまだ解明されてませんけれども、その交換をやっぱり機械はできないので、人間の味はやっぱり出し切れないかなと思います。
潜在的な必要とされるあの人間の温かさみたいなところがあるわけなんですね、はい、あの先ほど AI の話になって、やっぱりそのコールセンターっていうと人の温かみの部分と、やっぱり効率化すべき AI とかを活用するっていうイメージが最新の今の世の中ではあるんですけど、なんか AI の技術の研究を今は進めてらっしゃるということで、どの分野で？
そうですね、あのやっぱり言語処理の分野なんですけれども、ちょうど1年前ぐらいに、まあ、長い部で話をした時に、何が我々技術として足らないんだろうっていう話をしたことがありまして、でやっぱり要約をする技術がパーツとして欠けてるよねっていう話になって、でそうこうしてるうちに年が変わるぐらいにチャット GPT が出てきてですね、まあ、かなりのインパクトがあって、で今それにこう注力してるんですけれども、それ以前からソニーさんと一緒に研究所を作ってまして、はい、ICSL っていうものなんですが、イノベーション&コミュニケーションサイエンスラボっていう名前で、ちょっと長いんですが、前半のあのイノベーションコミュニケーションっていうのは我々の会社のパーパスにも含まれていまして、あのイノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支えるみたいなのがパーパスなんですけど、そこから取ってるんですね。でそこは今話題になっているのは、その自然言語処理とか生成 AI とかをやるような研究所で、数年前に設立してですね、所長が私で、で共同所長がソニーリサーチの COO のミカエルっ っていう人で、でその方は同時にソニーコンピューターサイエンスのリサーチャーでもあるんですけど、その2人で、あとはソニーのエンジニアの方が我々に出向してきてくださって、いろんな研究を今しているところですね、
はい、それもやっぱりその言語の周りの研究、
そうですね、志は少し大きすぎるものを持ってるんですけれども、我々のこう日々のこう業務をですね、バーチャル化するというか、本当にこう AI で置き換えられるぐらいの技術を作ろうというのが、まあ、我々の目指しているところですね、
ということは電話コールセンターにして、あ、人が応対してくれた、あ、なんか安心感もあったしよかった、ガチャって切ったけど実は AI だったみたいな日が、
そうですね、
気づかない間にやってきたりするんです。
あれどっちだったんだろう今みたいな感じでですねで、究極は多分クレームをこうお受けできるぐらいになると、うん、まあ完成なのかなと思うんですけど、まあなかなか道は遠いかもしれないですね、
でもまあ目指すところはいつかそういった実用化とか、
そうですね、そうですね、本気でこうそれを目指しているのがそのICSL っていうソニーさんとの研究所になります。
チャット GPT それこそね出てきて、AI が発展していくと、その人の仕事を AI がっていう論争あるじゃないですか、
はい、
あのあたりはそれこそコールセンターを経営なさってるっていう意味ではどう捉えになってらっしゃるんですか、はい、
そう言われますよね、よく、で我々 AI ブームが始まって、長らくですね、その AI に乗っ取られる業種のリスト第1位にずっといるんですけれども、なかなか起きないんですよ、やっぱり、先ほどのその人間の方がいいとかいろいろこう理由がありまして、まだ技術がそこまでいってないとかいろいろありまして、なかなかそうはならない、立ってないんですね。で私いろいろまあその点考えることが多いんですけれども、例えばですね、駅の改札口で、
はい、
今自動改札になってますけど、うんうん、昔はあそこ全員一人ずつ人が立ってハサミを持ってカチカチ言いながらこう、リズム取りながらこう、うんうん、ハサミを入れてたような時代があったと思うんですけど、そこからこう自動改札にずっと変わってきて、だんだん変わってきて、今でもだいぶ進歩してスマホで通り抜けられますし、うん、切符をこう例えば新幹線入れても複数枚重ねて入れてもいけるし、目的地関係なく私鉄も関係なくこう入れられて、でもっと言うとこう1枚表で1枚裏で重ねて入れてもこう処理できるんですよね。
いけますね。
いけるんですよね、
うんうん、
でやっぱそういうこう機械がそもそもやるべきだったところだろうなっていうのは、相伴そうなるんだろうなと、適切なところに落ち着くんだろうなとは思ってはいます、
うんうん、
で先ほど申し上げたように 100% 人間 100% 機械っていう時代にはならないと思うんですけれども、それは人の好みにもよりますので、100-0、0-100の世界ではないんですけど、やっぱりこう我々の会社というか業界がこう向き合ってるのは、それを同時に成立させるモデルを作るっていうのが一番大きな課題なのかなと、まあ、よく言われてるイノベーションのジレンマっていう、まあ、そもそもの自分の仕事を否定して新しいものと両立するっていうのは、なかなかそこのジレンマがあって、本当にそれにこう向き合ってんのかなっていう気はしますね。
はあ、じゃあ100ゼロで全部 AI になったり全部がロボットになるっていうのは逆に考えにくい業態でもあるっていうことですよね。 100%
機械がいいっていう人が人間の 100% を占めるんであればそうなるとは思うんですけ
ど、なるほどなるほど、
それはやっぱり我々がこう決めることというよりは、こう電話をかけてくださる方、問い合わせをしてくださる方のデモグラフィックというか、こう、
はい、
なんか分布によるんじゃないかなと。
なんか1000年後はどうなってるか分かんないですけど、
はい、
じゃあ自分の子供の子供、孫とかひ孫の世代でなんか人と話すことにニーズがなくなってるって考えると、まあ確かにあんまり現実的ではないかもしれないですね。
そうですね、そこまで先に行くと、例えば自分を理解している機械が機械に対して問い合わせをするっていう、機械対機械がこう問い合わせをするっていう、世界なのかもしれないですね。
確かにどんな世界が来るんでしょうね、この先。
まあちょっと想像がいろいろできますけれども、まあ楽しくもあり、なんかこう結構道のりも長いなっていうような、
本当ですね、
いろんな感じがしますね。
でもなんか逆にそういう 例えばすごい感情の、起伏が今あるお客さん、例えば怒ってるとかすごい喜びを伝えたいっていう方はやっぱり人間が受けた方が思いがつながってすごいいいコミュニケーションができそうな気がするんですけど、そうじゃない本当になんか簡易的な例えば登録とかその文字盤で打って終わるもの、電話のそういったものはなんか AI とかあのコンピューターがやってもいいかなって私自身は思うんですけど、一方でなんかそういう中でコミュニケーターの方に求められるなんか能力というか、
はい、
そういったことってなんか変わりがあったりするのか、今も昔も変わらないのか。
やっぱり私は機械ができることができますっていうのはなかなかこう人間のアピールにはならないような気がするんですけど、うん、そうするとやっぱり人間味というか人間の味を持ってらっしゃる方、うんうん、かけてこられる電話の向こうのこう問い合わせの向こうの相手の困りごとというか、うん、テーマに対して興味を持てるような方がやっぱり活躍されててですね、こう問い合わせをしていただいているその背景をいろいろ推察して、で何を解決されたいのかおもんぱかって、で感情移入をしてお手伝いをするっていう、このやっぱり機械ができないことを持ってお手伝いをするっていうのが我々の存在意義なんじゃないかなっていうふうには思います。
推察力と寄り添い力みたいな、
はいはい、ただこう人間の応対が好きだっていう方の中にも、
ええ、
基本的には人間と話したいんだけれども、いちいちこの簡単な申し込みだけにそれはしたくなくて、うん、オンラインでいいよって、はい、その一人の方の中にもいろいろこうパターンがありますので、うん、必ずしも全部人間、この方は全部人間っていうよりはこの方は何パーセントぐらい人間と話すのが好きで、こういったようなテーマはもう機械で十分みたいな、
うん、
そこら辺のこう比率の違いはあるのかなと思いますね。
なんかあれですよね、あのお店で例えば接客していただいた時にすごい素敵な接客をしていただいたって、その方の表情が見えたりとか、
はい、
あの動きが見えたりするので、はい、まあ、すごい映像とか残像として残るんですけど、電話口だけで声だけでのコミュニケーションって相当スキルがいるなって、私もやっぱアナウンサーやってただけあって、ね、声だけってラジオとかで結構スキルがいるし難しいし、温度が逆に伝わる時もあるけど伝わらない時もあったりっていうことを感じるんですけど、本当にきっとあれですよね、その歴の長い方ですごいスキルを持った方ってきっといらっしゃるんですよね。
感動するレベルというかですね、
受けてみたいな、
言葉だけでこう世界を作るっていうレベルに近いんですけれども、
はい、
でかつそれをずっとこう続けられるってい う, こうタフな面も持ってるんですね、はい、なので結構すごいなあとは思う時が多々ありますね。
本当ですね、はい、熟練の方がいらっしゃるんですね。
そうですね、
へえ。なんかね、皆さん多分そのコールセンターとか顧客対応って聞いて絵は浮かんでるけど、ちょっとこうやって今週ゆっくりお話を伺ってみるとどんどん違ったイメージが浮かんできて面白かったです。かぐやまさんにはですね、来週もお付き合いいただきます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社ベルシステム24ホールディングス、常務執行役員、CIO、CTO、CSO、CRO の影山信介さんをお迎えしました。コールセンターというとね、なんかいわゆるたくさん人がいて電話の応対をする という形は想像していたんですが、話を聞けば聞くほど奥が深いというか、いろんな需要があっていろんな形があってって進化していっているんだなというのを実感いたしました。来週もいろんな話聞けたらなと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。